本日9月の最初の日曜日のこと、私どもの教会では新規日と呼びます。信仰を奮い起こす日、奮い立つ日と、そう考えてもいいかもしれませんが、実は本当はそうではなくて、神が私どもの信仰を奮い起こしてくださるというのが本当だろうと思います。新しく信仰を言い表した仲間の姿を見ながら、よし俺もやるぞと気合を入れるのも悪いことではないだろうと思いますが、しかしそのような時にこそ私どもが心に刻まなければならないことは、神が奮い起こしてくださらなかったら私どもの信仰なんてものは一日たりとて持たないということです。私どもの信仰を起こしてくださるのは神であり、そしてそのようにここにこの教会を生かしてくださるのも神であると、その恵みの中に今新しい思いで立ちたいと願うのです。で、今日はこの礼拝のためにいつも読み続けているマルコによる福音書その続きを読んだだけですが、まさしく新規日に一番ふさわしい言葉を神様が与えてくださったと思います。今日は第8章の1節から21節までを読みましたが、その終わりの方に17節以下にこのような主イエスの言葉があります。なぜパンを持っていないことで議論しているのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなりになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのかと。そのように主イエスはここでも弟子たちの信仰を一生懸命奮い起こそうとしておられます。まだわからないのか、どうしてわからないのかと弟子たちの信じる心を奮い起こしておられるのです。まだわからないのか、目があっても見えないのか、いやあなたには目があるんだから見えているはずだろう、耳があるんだから聞こえてるはずだろう、聞こえたなら覚えているはずだろう、私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつだったか。弟子たちは12ですと答えることができました。7つのパンを4000人に割いたときには集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつだったか。7つですと弟子たちは正確に答えることができました。するとイエスはまだ悟らないのかとそう仰せになりました。弟子たちは全部覚えていたんです。正確に数を覚えていたんです。けれども問題は数を覚えていてもそれが信仰にはならなかったということなのです。きっと私どももこの弟子たちと同じだと思うのです。あなたには目があるだろうと、あなたには耳があるだろう、それなのにまだわからないのか。今日は第8章の1節から21節までを一気に読みました。なんだか今日は聖書が長いなという感想があっても不思議ではないかもしれませんが、 よく注意して読んでみますと、お気づきになりますように、これは途中で切るわけにはいかないんです。途中で切ると話が分からなくなるんです。で、その最初の方に書いてあることは、7つのパンで4000人の人たちがお腹いっぱいになったということです。2節、3節を読みますと、この4000人はほとんど3日間飲まず食わずであったと、そう書いてあります。そんな4000人がお腹いっぱいになって食べきれずに大量の食べ残しが生じたという、そのために主イエスがお持ちになったのは7つのパンであったというのです。どうしてこんな不思議なことが起こったんだろうという疑問には、どうも聖書はちっとも興味がないようです。むしろ聖書が関心を持っていることは、このような奇跡を経験してしまったがために、かえって弟子たちが不信仰になってしまったという、そのことなんです。このような奇跡を経験したにもかかわらずというか、いや、むしろそのために、かえって弟子たちの心は固くなりなり、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのかということにしかなりませんでした。どうしてそういうことになったんでしょうか。で、実を申しますと、この聖書の記事について一部の聖書の学者たちはこういうことを言います。すでに第6章においても5000人の人たちのためのパンの奇跡の記事が記されています。それは先ほど読んだところからもそれとなく分かっただろうと思います。で、5つのパンで5000人が満腹になった。ところがここでは7つのパンで4000人がお腹いっぱいになったと。7つで4000人より5つで5000人の方がちょっとだけ景気がいいですね。それで学者たちはこういうことを考えるんです。なんでこう2種類のお話があるんだと。きっと本当はパンの奇跡は一度限りであったに違いないと。ところが後の教会の人たちが喜んでこの出来事を言い伝えしているうちに、だんだんと数が少しずつ変わっちゃって、昔のことですから口だけで最初は伝えるんです。ある時マルコがこれをきちんと書き残そうとした時に、どうも2種類の言い伝えがある、どうしよう、せっかくだから両方書いておこうかと。けれども本当は1回だけだったんだと。そのように考える一つの根拠は4節の弟子たちの言葉です。4節にこう書いてあります。この人里離れたところでどこからパンを入れて、どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうかというのは、もし弟子たちがすでに一度パンの奇跡を経験していたら、それはおかしいと。だから本当はこの4000人のパンの奇跡も初めてのこと、つまり1回限りのことなんだと、そういう主張する学者たちがいるんですけれども、私はそれは本当におかしいと思います。書斎でしか考えないから、そういうおかしなことになるんだと思います。で、私は主イエスはきっと我々のためにも全く同じことを言われるに違いないと思うのです。まだわからないのか、まだ悟らないのか、何度神の恵みを経験してもそれをすぐに忘れるのが私どもだと思うのです。あの時は5つのパンで5000人、あの時は7つのパンで4000人、数は覚えていても、でも今度はダメだろうと。だって今はあの時と状況が違うから、条件が違うからと、 いろいろと理屈をこねて、意地でも神の恵みを信じようとしない私どもの固くなさは、それがどんなに主イエスを疲れさせていることだろうかと思うのです。でそこで大切な意味を持ちます一つの言葉が、目立たない言葉ですけれども18節の最後に覚えていないのかという主イエスの言葉があります。でしかしこれはもしかしたら覚えていないのかではなくて思い出せないのかと訳した方が良かったかもしれません。あなたは覚えているだろうと。それならなぜその記憶を思い出さないのか。記憶に残っているということと思い出すべき時にきちんと思い出すということは別のことだと思います。そして信仰というのは思い出すことなんです。弟子たちも覚えてはいたんです。パン5つで5000人、余ったカゴは12、パン7つで4000人、余ったパンは7つのカゴと。けれどもその記憶を肝心な時に記憶の引き出しから引き出してくることができなかったら、いつまでたっても私どもの目は閉じられたまま、耳は塞がったままと。神を信じて生きるとは、思い出すべきことを思い出して生きることなのです。信仰とは思い出すことなんです。そのことを典型的に表しているのがこの聖餐の食卓であります。聖餐の時に必ず読む聖書の言葉があります。私の記念としてこのように行いなさいと。その聖餐の時の言葉を皆さんの多くがきっともう覚えてしまっていると思います。この私の記念としてという言葉は少し訳し変えると、私を思い出すためにこのように行いなさいと、そういう言葉なんです。私を思い出すためにこの聖餐を行いなさい、私を思い出すんだと。そのための聖餐であります。でそういえば今日見ましたマルコ福音書の第8章6節に、そこでイエスは群衆に地面に座るようにと命じ、7つのパンを取り感謝してこれを裂きと書いてありました。でこれも何年も教会生活をしておりますとすぐに気づくことだと思います。あ、これは聖餐の言葉だと。パンを取り感謝してこれを裂き、そのキリストの恵みに弟子たちもあの時すでに触れたんですけれども、問題はそれをきちんと思い起こすことができなかったということなのです。今日もこのように聖餐を祝います。私ども教会はこの聖餐のことをしばしば見える言葉と読んでまいりました。これは言葉なんだと。そしてこの聖餐という見える言葉の前に立つときに、私どもがそのたんびにある意味で悲しまなければならないことは、私どもの物覚えの悪さだと思います。年のせいかは最近物忘れがひどくてというように謙遜なさる方もあるかもしれませんが、ここではそんな話は何の関係もないんです。老若男女すべての人がこの聖餐の前で悲しまなければならないのは自分の物忘れのひどさなんです。 目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、思い出さないか、何度教えられても忘れるんです。だからこそ神がこのように語りかけてくださり、信仰を奮い起こしてくださる。そのために私どもは今ここに立つんです。で、この関連で11節にこんな話が書いてありました。ファリサイ派の人々が来てイエスを試そうとして、天からの印を求め議論を仕掛けたというのですが、もしかしたらこの話はまるで前後の文脈と関係がないと思われるかもしれません。もちろんそんなことはありません。で、その次の12節にはイエスは心の底からうめいて言われたと大変強烈な言葉が出てきます。心の底からうめかれたっていうんです。なぜでしょうか。で、このうめくという大変強烈な表現ですが、これはすでに先週の礼拝でも読みました第7章の34節にも出てきました。で、その時にも説明した通り、うめくという意味に取ることもできますし、しかしまたため息をつくと訳すこともできます。ファリサイ派がイエスに天からの印を求めた時、主イエスは心の底からため息をつかれたかもしれません。もしも皆さんが誰かに何かを言ったというような時に、その相手が思いがけず、はあ、なんてため息をついたりしたら、ショックで何日か眠れなくなるかもしれません。けれども私どもは現実に主イエスにため息をつかせてしまうようなことを実際にいくらでもしているかもしれません。で、ここでファリサイ派は天からの印を求めたというのです。つまり、イエスよ、あなたが本当に神の子なら、そして神から使わされて神の御業をしているというのなら、その証拠を見せてくれと。で、しかしここはよく考えていただきたいんですが、7つのパンで4000人の人たちがお腹いっぱいになった、5つのパンで5000人の人たちがお腹いっぱいになった、いや、それだけじゃ証拠不十分ですね、ちゃんとした印を見せてくださいというのは、しかしいくらなんでもひどすぎるんじゃないでしょうか。それはいくらなんでも目があるのに見えないのか、耳があるのに聞こえないのかということにしかならないのではないでしょうか。で、このようなところで生まれた主イエスの心の底からのうめきがあって、だからこそその次の14節以下の段落でついに主イエスの感情が爆発するようなことが起こったんであります。まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、なんでなんだ、もういい加減にしろよ。主のうめきは、主の嘆きは深かったと思うのです。そのような主イエスの感情の爆発と申しましたが、そのきっかけになった出来事は、実はある意味では大変に些細なことでした。 それが14節以下の段落に記録されているのです。そのきっかけというのは、どうも弟子たちの誰かがうっかりしていたために、主イエスと12人、合計13人のグループの食料が危うくなったというのです。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせがなかったと。パンが一つだけだって、おいおい大丈夫か、誰のせいだ、今度こそまずいんじゃないか。その時にも、もちろんはっきりとは書いてありませんけれども、主イエスは心の底からうめきながらこう言われたと私は思うのです。なぜパンを持っていないことで議論しているのか、まだわからないのか。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。なぜ思い出さないのか。何度神の恵みを経験しても、それを忘れるのが私どもだと思うのです。しかしそういう時に、主イエスのうめきに、あるいは主イエスの心の底からのため息に気づくことができれば、もしかしたらそれだけで私どもの信仰は新しい力を得ることができるかもしれません。弟子たちは船の中に一つのパンしかなかったというのです。そしてそのことの持つ意味というのは、これは何の説明がなくてもよくわかるんです。直ちに自分の生活のこと、自分の家族のこと、将来のこと、いろんなことを皆さんも思い出されると思います。パンが一つしかない、どうしようと。その時に主イエスのため息が聞こえるかどうか、私自身いろんなことを考えるんです。例えば今、鎌倉雪の下教会に何人の人がいるでしょうか。年齢層はどのぐらいでしょうか。お金はどのぐらいあるでしょうか。それは10年前、20年前に比べて増えたでしょうか、減ったでしょうか。10年後、20年後、この教会の数は増えてるでしょうか、減ってるでしょうか。でそういうことを考えるときに、もちろん私どもは数を数えるんです。ことに牧師や長老なんていうのは、いつも頭をフル回転させて数を数えているようなところがあるかもしれません。数を数えるのは不信仰だなんていう話をしようとしているわけでは決してありません。現に主イエスもここで数を正確に数えさせようとしているのです。私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパン切れでいっぱいになったカゴはいくつあったか。弟子たちは正確に即座に数を数えることができました。きっと私どももそのように、神の恵みを数で数えることが許されているし、そうしなければならないと思うのです。そして特に鎌倉雪の下教会というこの教会は、日本の教会の中でも際立った恵みを与えられてきたかもしれません。 大変多くの数に恵まれる教会になりました。わずかなパンを差し出しただけで、あの弟子たちは何千人という人々が主の恵みに預かることができた、その姿を目の当たりにしたわけですが、それを言ったら鎌倉行きの下教会だって負けちゃいないかもしれません。数においても素晴らしい実りを見ることができました。けれども問題はその豊かな数を信仰を持って数えることができなかったらどうしようもないんです。この船にはパンが一つしかない。いやどうするんだよ、今度こそまずいんじゃないかという議論を弟子たちがしたときにも、あるいはその前のところでファリサイ派の人々が天からの印を求めたというときにも、主イエスのうめきは深かったと思うのです。だからこそ主イエスは弟子たちに言われました。ファリサイ派の人々とヘロデのパン種に気をつけなさいと。パン種というのは大変興味深いものの言い方だと思います。ほんのわずかのパン種がパンの粉をどんどんどんどん膨らませるように、ほんのわずかな罪のパン種があなた方の心の中に入り込んだら一気に罪のパンが膨らんでしまうじゃないか、十分気をつけなさい。そのパン種というのはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種だと言われます。説明がなくてもなんとなく意味はわかるだろうと思います。けれども特にここでファリサイ派のパン種と言われているのは、どうしたってその前に出てくるファリサイ派の人々とのやり取りを思い出さなければならないだろうと思います。証拠を見せてくれたら信じますよ、天からの印を見せてくれたら信じますよと。ただし5つのパンで5000人が満腹しても、7つのパンで4000人がお腹いっぱいになっても、それはそれ、これはこれ、私たちを納得させる証拠を見せてくださいと。そのファリサイ派のパン種が弟子たちの心にも芽生えていることに、主イエスはお気づきになったのだと思います。そんな私どものためにもう一度申します。まだわからないのか、今も主イエスは問うておられると思います。まだ悟らないのか、しかし何を悟るべきなんでしょうか。パンは一個しかないけれども十分なんだから心配するなということでしょうか。お前の食い淵くらい何とかしてやるから心配するなということでしょうか。もしそういうことだけなら、私どもが信仰生活に励む意味はないだろうと思います。2節に、群衆がかわいそうだという主イエスの言葉がありました。群衆がかわいそうだ、私はこの群衆がかわいそうで放っておけないんだと。そのかわいそうだと訳されている言葉は、もともと内臓が痛むと、お腹がキリキリ痛むというくらいの意味の言葉ですが、興味深いことに第6章の5000人のパンの奇跡の中にもやっぱり同じような言葉が出てきます。そこではかわいそうじゃなくて深く憐れむと訳されるのですが、こう書いてあります。イエスは船から上がり大勢の群衆を見て 飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。主イエスが5000人の群衆をご覧になったときに、そこに生まれた感情は、お腹が痛むほどの深い憐れみであったというのです。そしてそれはなぜかというと、この群衆には飼い主がいないんだ。だから腹の底から憐れみを感じないわけにはいかないだろうと。その上で、まだ悟らないのか、まだわからないのかと言われるのです。私が5000人に5つのパンを分けたとき、私が4000人に7つのパンを分けたとき、そのとき余ったパンくずを入れたカゴの数を弟子たちは数えることはできましたが、主の深い憐れみを数えることはできなかったのだと思います。けれども今は私どもも知りました。この主の深い憐れみがあったから今ここにこの教会も立っているのです。そして今もキリストの教会というのはこの主の憐れみに使えるために召されているのです。今この鎌倉行きの下教会にはだいたい500人の教会員がいます。しかしその500人というのはこの500人のために生きているのではありません。今も主イエスはこの国に住む、この地域に住む飼い主のいない羊のような人々をご覧になって、そのありさまを深く憐れみ、だからこそこの教会を用いて御業をなさいます。私どももそのためにわずかなパンを差し出した弟子たちのごとく主と共に働かせていただくのです。そのような教会にファリサイ派のパンダネやヘロデのパンダネが混じってはいけないということは当然のことであります。先ほど申しましたように、今私どもが預かるこの聖餐は見える言葉であります。まだわからないのか、私の憐れみがまだわからないのかと、主イエスの御声がここから聞こえてくるはずなのであります。今私どももわかりましたと、もう忘れませんと、思いを一つにそう申し上げたいと思うのです。お祈りをいたします。私どももあなたの憐れみを受けました。そのようにしてあなたはこの教会の歴史を導いてくださいました。今思い出すべきことを思い出すことができますように、ことにこの聖餐の食卓の前で思い出さなければならないことは私どもの物忘れのひどさであります。あなたにため息をつかせてしまったことをいくたびであったかと思います。どうか許し、また癒してください。神様、もう忘れませんと喜びを持って祈りを一つに集めることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。